これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
江南電車大鰐線という話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院地域社会研究科の佐々木純一郎先生です。
こんばんは。弘前大学大学院地域社会研究科の佐々木純一郎です。
今週のアシスタントは中山恵里さんです。
こんばんは、中山恵里です。
今週のリンゴ王国紅玉カレッジはですね、なんと特別編です。
何が特別なんですか？
今日はご覧の通りと言ってもラジオで見えないんですが、ゲストがたくさんいらっしゃいます。
でも普段でもたくさんいらっしゃる時ありますよね。
そうですよね。あ、いや、そうじゃなくてですね、今回特別なのはなんと弘前大学と弘前市立中央公民館が一緒にやっている弘前大学との地域づくり連携事業という、長いですねこれ、弘前大学との地域づくり連携事業というのでこの番組をお届けするからなんですね。今夜は弘前市立中央公民館と NPO コミュニティネットワークキャストの共同制作でお届けします。ゲストをお迎えしています。江南鉄道株式会社代表取締役専務の菊池信夫さんです。
こんばんは。江南鉄道の菊池です。
そして弘前大学大学院地域社会研究科から工藤雄介さんです。
こんばんは。地域社会研究科の工藤雄介です。
さて、今日はこのメンバーでお送りしますけれども、まず今日の江南電車大鰐線というお話なんですが、佐々木先生、
はい。
今日はどういう流れでお話を伺えるんでしょうか？
まず最初にせっかく菊池さんいらっしゃってますから、菊池さんの方から江南電車のその成り立ちなどをですね伺いたいと思っています。
はい。それでは菊池さん、
はい。
江南電車の生い立ちですね。
はい、
はい。生き字引と言われる菊池さんです
ね。
よろしくお願いします。
はい、わかりました。それではですね、江南鉄道の生い立ちということで、まあ、概要を含めながらですねお話ししたいとこう思っております。当社はですね、昭和2年の9月7日に、開業いたしまして、この時はですね弘前から津軽尾上というところまでなんですが、 11.1 キロをですね蒸気機関車を走らせての開業と、こういう形になりました。その後、昭和25年の7月にですね、津軽尾上から、黒石まで、これを線路延長いたしまして、それと同時に電化をしたと、そういう形の路線でございまして、これを江南線と言っております。その後昭和45年10月に、弘前電気鉄道、これ大鰐から中央弘前までなんですが 13.9 キロを買収いたしまして、江南鉄道大鰐線として営業開始した路線でございます。さらに昭和59年の10月には第一次特定地方交通線に選定されました、国鉄黒石線をですね、全国で初めて、民間鉄道事業者として、継承して、江南鉄道黒石線として営業開始した 6.2 キロの路線でございます。で、この3線をもちまして江南線、大鰐線、黒石線と、こういうことで36.9 キロの路線を運営することとなりました。しかしその後、モータリゼーションの進展や少子高齢化等の影響を受けまして、特に黒石線では、営業収支が悪化の一途をたどりまして、平成10年4月1日に廃止されることに至っております。現在では、江南線と大鰐線の2路線により、旅客輸送を行っている鉄道でございます。 全国のローカル鉄道の多くが鉄道を維持するのに困難な時代になったかという問題に直面しております。地方における人口の高齢化と沿線の人口減少、自動車等の他の交通手段への移行は一企業ではどうすることもできないのが現実であります。当社においても利用者は平成20年度港南線では昭和42年が最高のピーク時でありましたけれども、そのピーク時の 27% まで落ち込んでおります。大谷線においても同様でございまして、昭和49年がピークということでしたが、そのピーク時の 19.3% という、これまたすごい形で落ち込んでおりまして、特に大谷線の落ち込みは当社においても強い危機感を持っているところでございます。まあ、このうち約港南線につきましては 60% が通学の方々でございます。大谷線においても約 50% ほどの通学がの足となっております。まあ、通勤にいたしましては約1割ほどという形で、当社では高校生の方々が最大の顧客となっております。まあ、いろいろこれらの関係につきましては、まあ、後ほど後でですね、いろいろお話、この原因とかそこら辺についてはお話をしてみたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。すごいですね、半分以上が高校生。
はい、そうです、
そういうと、各路線に学校の名前がついてますね。
はい、そうです。
いくつあるんでしたっけ。
ですね、大谷線と港南線両方合わせまして7駅が、うん、学校名がついている駅名でございます。
はい、7駅と言いますと広子下は分かりますね。
はい、
その次がどこでしたっけ。
ですね、弘前学院大前というところと、はあはあ、それから聖愛中高前駅、
はい、
あとそれから義塾高校前駅というのが、はあ、大谷線の方の駅名がついているところでございます。
はい、そうしますと残りは港南線ですか。
はい、そうです。港南線につきましてはですね、弘前東高前、あとそれから白能高校前、うんうんうん、それから尾上高校前と、うん、この3つが港南線の駅の駅名が学校名がついております。
なるほど。全部で駅がいくつあるんでしたっけ。
ですね、港南線が13駅ですね。
はい、
大谷線が14駅、はい、ございます。
お、かなり大きいですよね。
はい、そうです。
うん、
から言っても
お客さんの率よりは少ないですけども。
はい、です。
これはつまりそのいろんなお客さんが今まで、まあ、ピーク時には乗ってらしたんだけども、現在に至ってはその、まあ、通学客が残っているという状況なわけですね。
はい、そうです。
先ほどの生い立ちの中でですね、大谷線は買収してということだったんですけど、はい、これは大谷線はいつ頃できたのかは知り
ませんか。これはですね、昭和26年と聞いておりますけども。はい、
なるほど。はい、そうすると港南線が、まあ、スタートが昭和2年という非常に古い、はい、しかも蒸気機関車が走って、
はい、そうです。
我々その蒸気機関車が走ってたというのは初めて耳にしたんですけれども、
はい、
なんか今でも走らせてほしい感じがしますね。
実はですね、ちょっとこの蒸気機関車のですね、お話もちょっとありましてですね、まあ、そこら辺については今ちょっといろいろ検討されている部分がございますけども、うん、まあ、我々といたしましても、まあ、実際的には走らせたい気持ちはあるんですけども、いろいろ施設の関係がですね、それに対応できるかというところがですね、またちょっと疑問を持っておるものですから、またそれは今のところは検討中ということで、うんうん、ございます。
検討してるということは、まあ、可能性を探ってるということで、弘前市内近辺に住んでる鉄道ファンの方にはすごい耳寄りの話な気がしますね。
なんか今日ちょっとうちの方の引用課長の方からちょっとそういうお話があったもんですから、
はい、
まあ、そこら辺についてはちょっと検討してみたいなということはありますけども、うん、はい、それは確定ではございませんので
なるほど、某五能線をなんとかかんとかする会っていうのがね、ありますよ、そうそうそう、弘前にね、
はい、
うん、そうしますとまずその江南線が先にできて、その後、まあ、後にできた大鰐線を買収して、現在の江南鉄道という会社があるわけなんですけれども、まあ、今日のテーマは先生、
はい、
江南電車の大鰐線、まあ、はい、江南鉄道大鰐線と言わないであえて江南電車大鰐線というふうにタイトルをつけましたけれども、この大鰐のですね、大鰐線のその弘前の町づくり、町の形成のに果たした役割というのはどの程度のものがあるものでしょうね。
そうですね、まあ、数字に表すと難しいですけれども、ご案内の通りその弘前もともとは土手町のあたりが中心商店街だったわけで、そこに、まあ、大鰐から来ていただくというパターンが多かったかと思うんですけども、いかんせん両方とも、まあ、弘前の中心市街地もだいぶとこの厳しい状況ですし、大鰐の方もまあ人口が減ってきているということでですね、どうしてもそのまず両方を結ぶこの路線としては厳しくなってきたということ、そして、まあ、やはりこの間、いわゆるモータリゼーションの進展によってですね、やっぱ自家用車に移ってしまうということがまあ大きな流れだったかと思います、
うん、通常例えば東京とか大阪の近辺ですと、私鉄がその、まあ、宅地造成をしてそこに電車を走らせるっていうパターンがあったんですけども、弘前の場合もそれと似たようなパターンでできたんでしょうか。
いや、まあ、確かにその大鰐線の方は戦後できたということで非常に珍しいパターンではあったと思うんですけども、そして実際その千歳とかですね、そういった一部ではその宅地開発あったかと思うんですけども、それが体制を覆すまで至っていないという感じじゃないでしょうか、
うんうん、というと、まあ現在のその大鰐線沿線に、学校、まあ、駅名の通り学校がいくつもあるというところが、まあ、大鰐線の特徴で、まあ、もちろん江南線も含めてですね、特徴であると思うんですけれども、ここら辺は今後の街づくりにその江南電車が果たす役割というのは期待できるものですか。まあ、ちょっと結論先めいたもの
なんですまあもちろん後でまた議論もできるかと思うんですけど、やっぱりその今ある特色ってものはどんどん前面に出していいと思うんですよね、うん、ですから、まあ他の大都市みたいにこの江南鉄道学園都市線とかですね、うん、そういったかっこいい愛称をつけて、皆さんに愛してもらうってことも一つの方法だと思います、
うんうん、ちなみに菊池さん、
はい、
今地鉄の方はですね、はい、五所川原の方で、はい、いろいろとその地鉄グッズなんかを作って販売してますけど、はい、江南鉄道の方はそういうものいろんなものアイデアとしてあるんですか。
はい、実はですね、今年のですね、6月からですねちょっと始めたんですけども、鉄道グッズということで、車両の模型のですね、車両の模型を発売したと、こういう件がございまして、これは昔走っておりました電車のですね3600形式とこういうやつと、あとそれから、1211型という、車両と、あとそれからもう一つは、これは南海から取り寄せた車両なんですけども、1521系のですね車両の模型を販売したところ、大変これが好評でですね、まあ、120個しか各あれは120セットしか作らなかったんですけども、うん、即日販売ということで、でそう完売いたしました。
それすごいですね、
でその後ですね、まあ、今発売しておるのがストラップの販売ということで、うん、まあ、これは例の電気機関車のやつと、あとそれから今走っておりますデハ7000型の車両のですね、これを作った形1000個ずつ作っておりまして、まあ、これも約500個ほど、各500個ほど上、今売り上げが出ております。
ということは早くしないと売り切れるぞと、
そうそうそ
ういうことですね。
お早めにお買い上げやっていただきたいなと思っております
実はこの番組収録なんで、この放送が放送される日までに残ってるかどうかって非常に問題がありますけれども、もし残っていればぜひお買い求めいただきたいなと思うんですが、
はい、
そういうふうに、あ、ごめんなさい、そういうふうにですね、鉄道運賃以外の収入というのは、
はい、
まあ江南鉄道さんでもいろいろと模索してるとは思うんですけれども、はい、これはやはり重要な 収入の柱ということになりますか。
はい、そうですね、まあ、これはあのいろんなあの各鉄道事業者さんでもやってる通りですね、あの副収入という、まあ、本来ならば運賃収入であの経営を賄っていかなきゃダメなんですが、まあ、そういう形はちょっとできかねる今状態にありましてですね、なんとか別な方法ということであの探りを入れまして、まあ、副収入という形でですねこの分を今計画して実施しているところなんです、うん、まあ、今後もですねいろんな形のものをですね含めてまた検討していきたいなとは思っております。
あとその、まあ、副収入というのとそれから、運賃収入の間ぐらいに、うん、まあ、いろんな工夫がされていると思うんですけれども、はい、
まあ、これらの関係につきましてはですね当社といたしましてもあの増収対策ということで各イベント列車のですね運転も実施しておりますし、またあの貸し切り列車ということでイベントの他にですねあの専用の方がですねその車両を貸し切ってしまってその中であの懇親を深めていただくというような形のものもございます。またマニア向けということでこれらの関係につきましてはあの今日本で、うちの方しか走っておりませんあのラッセル車と、うん、それから機関車を連結した形のですね、まあ、これらの関係が年に12回ほど運転されております。まあ、そういうことで我々としてもその辺がまた一つの副収入の源にはなっておりますけども、
あとその本命の運賃収入の点ではどういう工夫されてるんでしょう。
これらの関係につきましてはですねいろんなあの商品がございまして、我々といたしましてはあの、うん、いろんなエッグとかパックの形のものがございます。今あの一番好評なのがあの大和駅 の駅前にありますワニカムというところでですねあのサッパスというあのチケットを作りまして、これが1枚1000円ということであの温泉に入ってそれからあの200円の商品券がついております。で中央弘前大和館が往復できる切符もそれに付帯しておるとこういうことで1000円でございますので、どうかご利用していただきたいなと思っております。
あと定期券あの、はい、まあ、通常毎日乗ってる方のための定期券という点ではどうでしょうか。
はい、これにつきましてはですね通学それから通勤のこの今まで定期が1ヶ月3ヶ月6ヶ月定期がございましたけれども、これをですね一つの、まとめた1年定期というものを、今4月1日からですね発売するとこういう形でおりまして、通学定期につきましては1ヶ月定期の12ヶ月分の 75% がで、お買い上げできますよと、ということは9ヶ月分で1年間乗っていただけますとこういうことなんです。
高校生の親としてはちょっと魅力的ですね。
はい、で通勤の方はですね12ヶ月分のですね、80% がでお買い上げていただけるとこういうような形で今4月1日から発売されますので、どうぞご利用くださいますようお願いします。
はい、江南鉄道さんのいろいろな、メニューですね、それを紹介していただきました。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院地域社会研究科の佐々木純一郎先生をお迎えして、弘前市立中央公民館とコミュニティネットワークキャストの共同制作でお届けしています。
さて先生、
はい、
今の菊池さんの方からですねいろんな取り組みをお話ししていただいたんですけれども、
はい、
正直言ってあまりその客足に影響しているような感じがないんですけどね、
はい、
原因はどこら辺にあると思いですか。
そうですね、あのまずは構造的な問題ということで、先ほども申し上げましたけれども、あの弘前の中心市街地土手町ですね、こちらのやはり清水と関係をしているということがございますし、それから同じくその江南鉄道さんでもその江南線と和井線どう違うかというと、江南線の方はこの JR の弘前駅とこうつながっているんですけれども、どうもしてもこの和井線の方は離れてしまっていると、それをつなぐバスなんかもこ うまくいってないということがございましてですね、そういったまず構造的な問題がございます。
やはりその位置的なものを が大きいということですね。
そうですね。そして、うん、まあ、さらに付け加えますと、その、まあ、先ほどこの江南鉄道様のこの取り組みがあったんですけども、実際にその江南電車のですね、このホームページを拝見すると、実はその大鰐町とのリンクがうまくいってないと。例えば江南鉄道さんの方を見ると大鰐町乗ってませんし、うん、大鰐町を見ると江南鉄道乗ってないと。
大鰐線があるのにも
かかわらず、そうですね、名前がそうなのにですね、うん、そういったちょっと、もう一工夫いるのかなという気がいたします。うん、
まあ、今大鰐の町もかなり大変な状況にあるのは分かってますけどもね、
はい、
先生のそのおっしゃったそのホームページのリンクだけですよね、はい、であればお金はかかんないわけですね。
そうですね、もうちょっといじるだけですぐできるはずで、うん、そこはまあ、ぜひ頑張ってほしいなと思います。
今拝見すると、大鰐町へのアクセスが、江南鉄道を使うっていうのが載ってないですよね。
そうですね、弘前から車で25分ですよということだけでございます。
やはりそこら辺も、大鰐町としてもせっかく横須賀入りに来るんだはんで電車で来ていけながというような、誘客の仕方もあってもいいような気がしますよね。
そうですね、
うん、実際にその、まあ、乗られなくなってきてるのが、まあ、社会構造の変化っていうのも大きいと思うんですけれども、はい、まあ、それとともにその土手町の盛衰が結構大きいと、
はい、
土手町に買い物に行ってもまあ、電車沿線の方はあまり買いたいものがないから郊外に行くんだよというような話もあると思うんですけれども、はい、こればかりはその電車のせいというわけではないですよね。
もちろんそこはまあ地域全体 の、まあ、計画といいますかですね、うん、その調整がまあうまくいかなかったんだというふうに思った方がいいと思います、
うんうん、ということになりますと、やはりその電車に乗せるための工夫、まあ、鉄道会社は鉄道会社でもちろん工夫していただかなければいけないんですけれども、それをその、まあ公共交通機関として持っているその地域なり、地域の自治体なりが工夫する余地というのはまだまだあるということですね。
そうですね、やはりこの公共財というふうに言ったりもしますので、一旦この廃止してしまったら、まあ、ほぼ復活できませんからですね、それを残すためにはいろんな努力をしなければならないと思います。
あ、そうそう、そういえばね、この座談会、ラジオ座談会にですね、いろいろとこう皆さんから意見をお願いしたんですけれども、たった一つだけですね、一人だけ、電車がなくなっちゃってもいいっていうような論議をした方がいいんじゃないかというご意見もあったんですよ。電車がなくなっちゃうと、まあ、先生おっしゃったようにその、復活することは不可能だとおっしゃいましたけれども、どこら辺に大きな影響が出ると思いですか。
まあ、一つはその今もいろいろとこう議論されておりますけど、環境問題ということで、できるだけこの CO2 を減らそうというときにですね、それをまあ非常に役立つ有効なまあ武器であります公共交通が一つ減ってしまうということで、まあ選択肢を失ってしまいますし、それからまあ先ほどまあ 通学をされる高校生の方多いということでしたけれども、これからまあ高齢化が進んでまいりますと、車も乗れなくなってくる、そういった高齢者の方も増えてまいりますから、そういう方々が電車に乗ろうと思ったらないということは大きなこのまあ課題になってくると思います。
うん、あと、まあ、いわゆる交通弱者の方の手段、交通手段がなくなるっていうのの他にですね、結構大鰐線の沿線にはお医者さんも多いので、そういう方にとっても不便以上のものがあるわけですよね。
そうですね、その連携がやはりネットワークとして機能しなくなってしまうということになりますから、大変な、まあ、ダメージになるんだと思います。
これ先生、端的に言いまして、
はい、
町づくりの上でですね、今後の弘前市、まあ、大鰐町はとりあえず置いておきまして、弘前市の町づくりの上で江南電車がなくなった場合の町づくりと、江南電車がこのまま存続した場合の街づくりっていうのは、まあ、印象で結構ですけど、どっちがより市民にとって幸せだと思いますか。
まあ、全国各地の事例を見ておりますと、例えば富山のライトレールのようにですね、あそこは普通は200円なんですけど、日中100円で乗れるので、いつ乗ってもですね、昼間は満杯なんですね。そういったことがもし残っていればさまざまな工夫ができるわけですけど、なくなってしまうとそういった工夫もできなくなってしまいます。
再投資はもう不可能ということですね。
かなりその維持するのにお金かかってますから、うん、一旦閉じてしまうと、ちょうど、まあ、変な例えですけど耕作放棄地ですよね。一旦農作物作れなくなって荒れてしまって回復が大変だと、うん、あれと同じだと思います。
うん、まあ、今はありますので、市民にとってはあるのが当たり前というような江南鉄道なんですけども、なくなってしまうと、ああ失敗したという状況になるのは明らか。
そうですね、近くで言いますと、まあ、私仙台の前なんですけども、路面電車の廃止が随分ありましたけれども、今更行っても遅いんですよね。なかなか復活できないということになってしまいます。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院地域社会研究科の佐々木純一郎先生をお迎えして、弘前市立中央公民館とコミュニティネットワークキャストの共同制作でお届けしています。
まあ、現状としてはこういうことで、まあ、なんて言いますか、親も年を取ったしというような、そんな状況が現在の弘前市と弘前湖南電鉄鉄道の関係のような感じもするんですけれどもね、印象的には。じゃあこれどうしたらいいんだろうなというのをですね、皆さんそれぞれアイデアをお持ちだと思うんで、フリートークで発言をしていただきたいんですけど、まあフリートークって言っても、あのちょっと工藤さんの方から少しあったら早めに発言してもらっていいですか。
まあけど遠征が、まあ、さっきも出ましたけど学校が多いっていうことは、やっぱり学生がその移動だけじゃない意味を与えれる場にしたいなっていうのは思いますね。いろんな好きなものがあるし、サークルやってるでしょうし、で、まあ、僕もちょっと面白いなと思ったのが、もう電車自体を劇場にしてしまって演劇できたら面白いなとか、土手町から回ってって、土手町駅舎電車の中三部構成みたいな、そんなのも、まあ、本当に好きな人で場所を与えてあげたらすごくすごく面白いんじゃないかな、というふうにもちょっと頭の中で空想してみたりします
。空想で。でもそれ演劇に限らないで、あのアーティストの発表の場にしちゃっても面白いんじゃないですかね。
いいですね。
例えばあの弘前には原っぱみたいな、あのアート NPO があるぐらいにいろんなアーティストの方いますんでね。あの菊さん、あの電車の中をですね、そういうアートの発表の場にするなんてのはできるものなんですか。
今そういう形のものがですね、結構各社さんでもいろんな形でやっておるんで、まあ、うちの辺もですね、そこら辺については前向きに検討してみたいなとは考えてはおります、
はい、今あの話を伺いながらですね、実はあの中央公民館の方に、文化サークルっていうのが20ぐらいあるんですね、バッグを作ったりとか、書道やったりとか焼き物やったりとか、そういう方の発表の場として、例えば、まあ、電車の中とか、それから駅舎とか、そういうところを使わせていただくとですね、創作意欲が増すんじゃないかなと思うんですけど、どんなもんでしょう。
駅舎なんか使っていただければ大変ありがたくてですね、そこにまた人が集まってくると、集まってきたお客さんまた乗っていただけるという、ようなこの二重効果がございますので、ぜひやっていただきたいなと思っております。
いい話ですね。あとですね、あのどうでしょう工藤さん、電車の駅にあの、まあ、行かれたと思うんですけど、駅のなんていうかな、ほとんど無人駅でしょ、あれどう思います。
あれは逆に言えば使ってくださいよって言ってるのかなって思ってもいいぐらいですよね。それはもう本当にこっちから活用する、うまく使ってやろうぐらいの街づくりもしかりだと思うんですよね。ただ買い物する、移動する、それから積極的になんか使ってやろうかなっていうふうにどんどんどんどん与えてもらえると、そういう場を作る工夫を、まあ、僕らなり誰かなりができればすごくいいんじゃないかなとも思いますね。
あのこれもいただいた意見なんですけれどもね、ボランティアの駅長さんをお願いしたらどうだろうかなっていうご意見もあるんですよ。これはどうですか、制度上無理ですか。
いやそれはいやないですよ、であのよそさんではあの猫とか犬とか使った駅長さんもおるんで
猫の手も借りたい
って、はい、そういう形でやれたらこれはあのこれでよろしいんじゃないかなと思います、はい、
ということはですよ、例えば、私、小栗山の駅が殺風景なんで、ちょっとそこを自分で担当して何かやりたいわっていうような方がいらしたら、どこに相談すればいいんですか。
は
い、
それはぜひあの会社の方へですね、あのご連絡くださればですね、こちらの方から出向いてでも結構ですし、まあ、会社の方においでになってでも結構ですし、そういう形でいろいろお話ししてみたいなと思っております。
なるほどね、はい、じゃあ、ボランティアの方がもし例えば、自分から駅長を進んでやるというようなお話でしたら、あの会社としてはもうもろ手を挙げて賛成と、
はいはい、大変ありがたいことですので、また一つのまた目玉という形になればまた、これもまた結構なことではないかなと思っております、
実際にですね、ボランティア支援センターというのが文化センターにあるんですけどね、はい、やっぱりそのボランティアのネタ探しっていうのも結構市民の方多いんですよ、
はい、
ですからそういうボランティアもあるんだと分かればですね、はい、やりたいなとおっしゃる方ずいぶんいらっしゃると思うんですね、はい、
まあ、ぜひお声をかけていただきたいなと思っております。
あとその、そういうボランティアの方がですね、まあ、個人個人でもいいんですけど、例えばグループ作って応援団を作ろうとかっていうような話になったとすればですよ、はい、既存のその湖南鉄道の応援団と競合はしないですかね。
それはないです、で今うちの方で持ってるのは湖南鉄道友の会というのが約100名ほどおりまして、まあ、この方たちはですねイベント列車のに乗車していただいているのと、うん、あとそれから年間2回か3回くらい各駅舎の清掃をしていただいております、これも大変ありがたいことだと感謝しております。はい、
そうすると、地域の方がその電車を何とかしようという思いはかなりあるわけですね。
はい、そうです。
あとですね、通学客が多いということは、つまりその土日は結構お客さんが少ないということですね、はい、この工夫は何かなさってますか。はい、
これもですね、私どもは土日祝日をですね、まあ通勤通学の方がですね乗らないためにですね、まあ、空気を運んでるような状況でございますので、うん、まあ、これについては4月から実施したんですけども、親子同伴割引切符というのがございまして、うん、大人の切符でですね、うん、子どもさん何名ででも無料とこういう形で、今発売しております、うん、なんかこの辺についてはちょっとまだその中身が知らないお客さんまだございますので、うんうん、まあ、これも一つ宣伝をしておきたいなと思っておりますので、どうぞご利用ください。
これは子どもさんは何歳でもいいんですか。
はい、そうです。小学生、
小学生であればいい、
はい、小学生以下であればですね、うん、無料という形にしておりますので、
例えばですね、はい、うちで子供が10人いるんですよとかって言って、はい、10人ぞろぞろ連れてきたら、はい、これはどう見たって違うんじゃないかと思うんですけど、はい、その場合も見逃しですか。
はい、それはそうです、は
い、いいですねそれね、はい、いや例えばですね、千歳あたりの子供会がですね、お父さん役一人にその子供会の子たちが10人ぐらいですね一緒に電車に乗ろうったら、これはちょっとあまり大きな声じゃ言えませんけどって放送で言ってますけど、
うん、まあ、これはやっぱり良心的なものがございますので、はい、そこら辺そういう形でお願いしたいなと思
って
ます。
うちの子ですって言っていただければいいわけですね。なるほど、そうしますと、まあ、電車の駅舎の展覧会も OK だし、駅のボランティア駅長も OK だし、なかなか楽しくなりますねこれね。
あと 駅をですね、うん、まあ、列車もそうなんですが、うん、駅に付近もですね、うん、そういう形で賑わしていただいて、いくらかでも活性化していただければなと思っております、
うんうん、あと活性化といえばですね、夜の活性化もありまして、うん、
はい、
なんたって中央弘前駅は鹿島市のど真ん中にありますので、はい、これ最終電車何時でしたか。
大変申し訳ないんですけども、午後9時半が最終の列車の中央発という形になっておりますので、あ、まあ少なめに飲んでいただいて列車でお帰りになっていただければ大変ありがたいことなんですが、
はい、ということは逆に言うとですね、9時半の電車に間に合わせるためには、うん、まあ、2次会に行ってもちょこっとで、まあ、せいぜい1次会ぐらいで帰るということになりますとですね、はい、例えば沿線の お母さんたち、はい、奥様たちはですね、お父さん旦那さんにですね、電車で帰ってきなさいよというふうにすると、うん、お父さんたちは一時会で帰るので、健康的な飲み方ができるということになりますよね。工藤さん、
全くその通りだと思いますね。
佐々木先生どうですか、はい、そういう風になったら嫌ですか。
いや、私、まあ、JR の方なんですけども、はい、あそこも青森方面9時50分台なのでですね、うんうん、比較的健康になってます。
あ、そうですか。やはりこれあれですね、例えばですね、鉄道とそれから、翌日の酒気帯び運転を撲滅するために警察と、それから PTA とか地域の、婦人会の方とですね協力して、まあ、電車で飲みに行こうと、電車で飲んで帰ろうというキャンペーンをすると本当に健康的になるかもしれないですね。
はい、そうですね。
かじまちも人が入りますし、
はい。
まあ、それはともかくとして先生、はい、この電車とですね それから町のその人の流れですね、
はい、
これがなかなかその現在特に大鰐線の場合うまくいってない、まあ、地理的な要件もあるんですけど、これに例えばですね、バスとの組み合わせでどうにかなるようなアイデアはございますか。
あ、はい、まあ、あのご案内の通り中央弘前からでございますと、私どもの弘前大学の附属病院、こちらも近いかと思うんですが、意外とこの坂になっておりますから、そういった短い区間を結ぶような限定的に100円バスとかですね、こういったものを試験的に運行してみるなんてことは可能かと思います、
うん、ということは現在土手町循環100円バスというのがありますけれども、そこから脇にずれた形という。
そうですね、だいたい病院に通われる方はその、まあ、時間帯決まってますから、その時間帯だけでもそこに回してみるとかですね、それとだいぶ違うんじゃないでしょうか。
うん、それもなかなか面白いですよね。特に大学病院というのはあの今でも、渋滞が朝激しいですもんね、はい、あれが、バスを運行することによって少し緩和されると、はい、足のないあの交通手段のないあの方も便利になりますもんね、
はい、もう大学病院も大歓迎でございます。
あ、なるほど、大学病院といえば、春からですか、7月からでしたっけ、あの高度、
あ、そうですね、
入りますもんね、はい、そういう点でますますその大学病院には、期待がかかるわけで、それと地域交通を組み合わせるっていうのは非常に面白い考え方ですね、
はい
はい、あと、菊池さん、そのこの間新聞にサイクルトレインというような、はい、ニュースが出ましたけれども、これは方向性としてはありなんでしょうか。
私もですね、これはあの前向きに検討しておりましてですね、うん、このサイクルトレインの関係につきましてはですね、大鰐線については特にですね、あの考えております。でこれも私もあの年か3年くらい前からこのサイクルトレインの関係については各社さんにいろいろ問い合わせをしながらですね、ちょっと聞いてみたところ、まあ、予算ではだいたい2万の車両でですね、サイクルトレイン始めてるもんですから、うちの場合はワンマンカーという形になってるもんで、そうしますとサイクルトレインの形にしましてもちょっと、面倒な、まあ、難しい部分もございます、
うんうん、
まあ、しかしながらですね、列車 の、 あのラッシュ時間を除いた時間帯にですね、例えば大鰐線の場合ですと大鰐とそれから津軽大沢と、あとそれから中央弘前の3駅でですね、利用ができるようなサイクルトレインを今考えてございます。うん、まあ、これで実際に実証してみてですね、まあ、良ければ最終的には本格的な実施に入りたいと、うん、こういう形で今検討、前向きな検討をしておるところでございます。
なるほどね。
うん、あともう一つはですね、無料のレンタルサイクルもですね、考えておりまして、これも本当主要駅にですね各5台ぐらい置いて、まあ、実証してみたらどうかなということも検討されているところでございます。はい、
まあ、自転車というとですね、大鰐線の総延長から考えるとやっぱり自転車で上から下までずっとっていうのはなかなか大変ですし、
はい、
自転車が持ち込めると結構ね買い物にも使えそうな感じもありますんでね、
はい、
まあ、ただその一般のお客さんと自転車のお客さんがごちゃごちゃになるとこれまた大変だと、
はい、
実験が必要なんですね。
そうですね、
ぜひ実験 やるときには我々もちょっと見に行きたいなと。
そうですか。
一緒に電車に乗って、
はい、
やってみたいですね、
はい、
あ と、これまた寄せられたアイデアなんですけれども、思い切って、均一料金にしたらどうかというご意見もあったんですよ。これなかなか革命的な発想だなと思ったんですが、いかがですか。
はい、まあ、この関係につきましてはですね、この運賃の、ね、設定をする形はですね、東北運輸局の方にですね、いろいろ認可申請とかそういう形が必要なもんで、まあ、そうしますといろんな形で不公平分が出てくるようなところもございますので、まあ、これについてはちょっと難しいんじゃないかなと。ただイベント的に形でこう期間を決めてですね、うん、やるという形になればそれはどうかなということなんですが、
うん、
まあ、そのこの関係についてはですね、私もここではっきりは言っていませんので、
うん、
ちょっとこれも調べてみるとか調査してみないとちょっとわからないものですから、
うん、
一応お話だけは聞いておきます
、まあ、例えば 山手線みたいに、ね、ぐるっと丸になってれば全然問題ないんでしょうけどね。これまた、まさかそんなことできるわけないじゃんということじゃなくて、 いろんなアイデアをいちいちそれこそあの細々と検討してみるっていうのもまた大事なわけですよね。あとですね、まだご意見いろいろいただいたんですけれども、例えばですね、リンゴの、まあ、列車をやったらどうかと、つまりですね、沿線に、まあ、あの大沢とかですね、ああいうリンゴの木がいっぱいあるところありますんで、そこでですね、まあ、リンゴの木のオーナーというご意見と、それから、リンゴの撮影会と、つまり駅の間で止まって、そこで10分なり20分なり、リンゴと岩木さんを背景に撮影会もしたらどうかというようなご意見だったんですけれども、ここら辺は実現性いかがですか。
はい、今お話聞いてですね、まあ、あのうちの方もですね、いろんなところにあの素晴らしい模型、あの列車から見た景観とか、そういう形の岩木さんとか、それから平川とか、そういう形のところが結構ございますので、まあ、そこら辺についてはですね、その今、ラッシュ時を除いた時間帯の1時間ヘッドになっている部分がございますので、そこら辺についてですイベント的な形ということでですね、これも検討しては見てみたいなとは思っております。うん、はい、
あとその例えば、先生、あの桜祭りとかですね、はい、あの何しか、バスでよく桜祭り行きますけど、
はい、
電車というのは使えないもんですかね。
いや、例えばそのワニのワニカムに熊を止めてですね、そこでまあ渋滞を避けて、電車で弘前にやってくるってことはできると思います。
うん、これはあの例えば、電車とか、それから、観光コンベンションとかですね、はい、そこら辺の工夫っていうのはそんなに必要ないですかね。
いや、基本的にその今あるハードを使ってソフト面で工夫をするということで良いかと思います。
うん、そうしますと、まあいろんなところでその、まあ、現在行われている湖南鉄道さんの、まあ、収入アップのための工夫もありますし、それからお客さん自体領域を広げるための工夫もありますし、そこら辺あの今後ますますいろんなものをやっていく必要があるということですか。
そうですね、あのやはりこれはお互いに情報を交換していかないとですね、前に進んでいきませんし、まあ、今日の話聞いてますと、私どももせっかく弘前大学もあるので、どっかにその弘前大学の名前も駅に入れてほしいなとかですね、そんなことも思っております。
弘前大学の名前を入れるというと位置的にはどこなんですか。
まあ、広校舎さんのところのちょっと後の方にちょっと点を入れて、
点を入れて、
広校舎弘前大前とかですね、うんうん、そういうのはどこでしょうか。
うん、そうしますと、まあ、いろんなお話伺いましたけども湖南鉄道、湖南電車大鰐線という、まあ、いわば弘前の街づくりの背骨になる部分ですよね。これを現在の状況から、起死回生の策で、一気によみがえらせるというのはなかなか難しいという結論になりますかね。
そうですね、何かこの大逆転してやろうということはまあ難しくてですね、うん、まあ、この今の現状を少しでも改善するという努力を続けていって、何か展望を見つけていくと、そういうことが今問われていると思います。う
ん、そしてそこにはやはりその、どうせこんなことはとか、そんなまあどっちことないよとかっていうことをとりあえず抑えて、一つ一つちっちゃいことでもいいから積み重ねていくということが必要なわけですね。
そうですね、やっぱ諦めたら負けでございましてですね、うん、まあ、できるところから始めていけば、まあ、ボランティア駅長でも、あるいは学生さんに、まあ、アテンダントになってもらうとかですね、いろいろあろうかと思います。
そうしますと、まあ、佐々木先生としての、まあ、総括としては湖南鉄道大鰐線に、湖南電車大鰐線には、地域住民として そのエールをみんなで送るっていうところが大事だということになるでしょうか。
そうですね、もちろんそのためには行政も役割が必要で、まあ、他のところでやっていますけども、実際に自治体職員の方にマイカー通勤から電車通勤にシフトするように働きかけたりとかですね、そういった工夫もあるとより一層強まるんじゃないでしょうか。あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
あ、どうも。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前市立中央公民館との共同制作で弘前大学大学院地域社会研究科の佐々木純一郎先生とゲストの湖南鉄道株式会社専務取締役の菊池信夫さん、 弘前大学大学院地域社会研究科の工藤雄介さんとで港南電車大鰐線というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは中山恵里さんでした。さてここで、お知らせがあります。この放送は3月14日放送分と3月21日再放送分がありますので、再放送の方には大変申し訳ございませんが、3月20日、港南鉄道大鰐線活用シンポジウムというのが開かれます。3月20日土曜日の14時から16時30分まで弘前市立観光館多目的ホールで行われますので、ぜひお立ち寄りください。今日のお話の続きももしかすると聞けるかもしれません。さてこんな先生の話が聞いてみたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはないでしょうか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ直行してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、弘前市立中央公民館とコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回。